The Make Real Japanese Podcast へようこそ。ホストは日本語教師のミクです。皆さんこんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。いつも皆さんが聞いてくれていることに本当に感謝しています。今日も頑張って撮っていきたいと思います。今日は日本の変な文化パート2です。前回に引き続きさゆりさんと日本の変わっている文化風習について話しました。今日もいろんなことを話したので皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです。もし私のポッドキャストを聞いていてわからないところがあれば、サブスクに登録すると字幕付きの動画も見れるし、振り仮名付きのトランスクリプトももらえるので、ぜひ登録してみてください。最初の1週間は無料なので、試してみて合わないなと思ったらすぐキャンセルすることもできます。で、最近私のソロエピソードでは結構人生の話をしたり、難しい話を時々してしまっているんですけど、このサブスクに登録すると日本語のトランスクリプトだけじゃなくて、ソロエピソードの英語翻訳ももらえるので、私が何を言ってるのか全部わかります。もしよかったらこのサブスクに登録して、日本語のリスニング力だけじゃなくて語彙力とか表現力も一緒に伸ばしていきましょう。OK、 じゃあ早速始めましょう。なんかお風呂だけじゃなくて、
はい、
海外の方が子供を自立させるっていう考え方が強いのかなって思います、うん、これはまあ海外って言ってもね、いろんな文化の国があるので、
うんうん、
欧米かな、アメリカとかヨーロッパとか、はい、ヨーロッパはちょっと分かんないな。
うん
うん、でも例えばアメリカの友達に聞くと、うん、子どもの頃から自分の部屋があって、
うん、
親とは一緒に寝なかったって言ってたんですよね。
うん、
うん、日本ってね、まあ布団の文化があるからかもしれないんですけど、一緒にね布団で寝たりするじゃないですか。
なんか川の字になって寝るとか言いますよね。
そうそうそう、みんなでね横に並んで、
そうそう、川っていう感じねありますよね。そうそう、それで並んで寝るって言いますよね。
そうそう、なんか家族みんなで寝てるっていう、
う
ん、ね、家族もいるから、う
ん、はい、
それも違うのかなと思いました。なんか一人で全部させるっていう文化が欧米にはあるのかなって思いました。間違ってたらコメントで違うよミク先生って言ってください。
そうですね、うん、いろんな家庭があると思いますけど、私はどちらかというと多分欧米風に育てられたから。
そうなんだ。
そうですね、自分の部屋がありましたし、結構自分でって感じでしたね。
そうかそうか、私多分兄弟と一緒に寝てたし、うん、同じ部屋で、うん、そうでしたね。他にこの中でなんか面白いなって思ったのありますか、さゆりさん。
ね、名前がない道。これは多分アメリカとかカナダとか北米の人からしたら多分びっくりすると思いますね。だいたい名前に、間違えた。道に名前がついてるじゃないですか。
うん。
うん。でも日本は、まあ、古いっていうのと、あと山が多いので、そんなぐねぐねした道が多いですね。
確かに、
うんうんうん、だからな、名前がない道が結構多いかなと思います。
確かに、そっかそっか、海外ではそれはないのか、なんか当たり前だと思ってたけど。
新しい国、比較的っていう、なんかアメリカとかカナダってこう直線というか、こうなんですか、縦横全部名前があるじゃないですか、綺麗。
うんうんうん、
うん、まあ、それは比較的新しいからなのかなって思うんですけど、カナダに住んでいた時は何々通りと何々通りのところで会おうとかっていうのが結構あったんですよ。この角のところで会おうみたいなのがあったんですけど、多分日本だとそれはないですね。
ないですね。確かに確かに、
うん、
考えたことなかった。
うん、
うん、あとなんだろうな、
うんうん、
あ、そう、うん、日本のジェスチャーっていうか、ボディーラングエージっていうのかな、身振り、
うんうん、
で、こっちに来てっていうのがあるじゃないですか。こっちに来て、
あ、こっちですね、日本は、
うんうん、そうそうそう。でも、うんうん、海外でこれすると、
うん、
これになんか逆のあっちに行って
あっち行けって
そう、あっち行けっていうジェスチャーに見えるらしくて、
うんうんうん、
私それ知らなくて、
うん、
あの友達にねえねえねえこっち来てねえねえねえって言ったら、うんうんうん、え、ダメなの、ごめんごめんって友達がそういうリアクションをして初めて、あ、そっか、あの海外ではこれはあっち行けっていう意味だから、ちょっと分かりにくいんだなって気づきました、それで。
ああ、確かにそうですね。
うん、そうそうそう。だから日本人がこういうふうに自分の方に手をね、
うんうんうん、
やってるときはこっちに来てってこと、
うん、あ、そうですね、こっちに来てですね、うんうんうん、
あっちに行けじゃないから、皆さん気をつけてください、うん、お水とか大丈夫ですか？あ、大丈夫、
はい、大丈夫。うん、ちょっとお腹減っててお腹が鳴ったかもしれない。
じゃあそれもカットしないでおきます。
いや、恥ずかしい。
私ね、なんか喉に空気が入る時があって、
うんうんうん、
なんかカエルの音みたいな、グルーグルーみたいなのが、時々、ポッドキャスト編集してて入ってて、
は
い、
え、うん、
そうそうそう、なんか空気がね、動いている音あるじゃないですか。わかります？
わかりますよ。
それもいつも、いつもカットします。全部。
あ、カットできたらいいですけど、ね、同じ、話してるのと同じタイミングだったら。
あ、もうその時は確かに難しい。はい、そうそうそう、ね。ごめんなさい、全然違う話。
うんうんうん。
あと何かな？もう一つ私が面白いなと思ったのは、
うん
うん、これ言葉合ってるかわかんないんですけど、うん、すごく丁寧な交通誘導員っていうんですかね。うん、日本のあの道で工事をしてるところとかで、
うんうん、
こう旗を持って、はい、こっちに来てください、はい、どうぞって、
はいはいはいはい、
ね、誘導してくれる、うんうん、こっちですよって言ってくれる人がいるじゃないですか。
はい。
その、あの人たちがめっちゃ丁寧っていうのを、うん、海外の人が言ってて、
うん、
確かに海外行くとなんかちょっと怒ってそうな人が多い。
うんうんうん、
なんかそういう人は、はい。
うん、
うん。こっち、みたいな。
暑いからね。うん、
そうそうそう。でもね、なんか、一回、なんか動画で見たことあるのは、もうすっごいなんか、うん、なんか、プロフェッショナル。そう。めっちゃ、あの、キレがいい誘導員の人がいて。
あ、もうすごい、うん。ダンスみたいな人ですよね。
そうそうそう。ダンス。
うんうんうん
うん、ね、あの、もし動画があったらここに載せるんですけど、うんうん、ダンスみたいに、もう完璧に誘導してる人がいて、
うん、
うん、まあそういう人、みんながみんなそういう人じゃないけど、
うんうん、
すごい丁寧な人が多いって言ってて、確かに、なんか、
うん、確かに、
なんか海外だとそういう仕事ってなんかこう見下されてるとか、
うん、
なんかこういい仕事ではないって思われてるらしくて、だからその仕事をしてる人たちも別になんか適当に仕事してる、
うん、誇りを持って働いてる感じではないということです。
そうそうそう。でもなんかその日本の誘導員はすごいちゃんとやってくれる人が多いって言ってて、ああ確かに、そうそうそう、
いつも思いますね。あのちゃんと挨拶までしてくれるんですよ。こちらですとか、おはようございますとか。だから、うん、私もあのちゃんと目を見てありがとうございますみたいな感じで通る。
平和
じゃないとなんかその人の仕事が報われなくないですか、うん、なんかその頑張ってるけど私たちが急いで自転車乗って真顔で行ったらなんかかわいそうというかなんて言うんですか、
ね、わかるわかる、
うんうんうん、そうちゃんとしてくれてるから挨拶ぐらいはしようと思って。
そう、あとあの自転車置き場のおじちゃんたちもすごい優しい人が多い、
うん、
日本は。
そうですね。
うん、自転車、置きに行ったら、おはよう、うん、今日も仕事頑張ってねって、仕事行かないんだけど、仕事行くと思われてるのかな、なんか行ってらっしゃい、気をつけてねって言ってくれる人多くて、
あ、
ね、なんて平和な国なんだって思う、いつも。
うん、素敵だと思います。
そうそうそう。それも、ね、結構、私の海外の友達は言ってましたね。旗を持ってるおじちゃんが優しいとか、なんかコンビニのスタッフもすごく爽やかな人も多いとか、うん、接客が爽やかな人が多いって言ってて、確かに、うん、そうそうそう、日本のカスタマーサービスはもうすごいと思う。
うん、そうですね。海外のスタバはわからないんですけど、うん、日本のスタバで働いてる大学生はもうトップクラスですよね。
トップクラス。
ね、それはね、うん、アメリカとかその他の国ではどうなのかわからないですけど、スタバで働ける人はもう将来いい仕事に就ける人が多いですね。
なんか、うん、丁寧ですよね。すごい笑顔も。うん、爽やかで。でもね、うん、この間アメリカのスタバに行って、
はい、
私、牛乳飲まないんですよ。
はい、
だから、まあ、ソイに変えてくださいとか、
うん、
豆乳に変えてくださいって言ったりするんですけど、
うんうん、
なんかそれを言うと、なんかちょっと嫌な顔をされて、めんどくせえみたいな
。
スタバで。
逆になんか今、うん、カスタムしない人の方が少ないと思ったんですけど、アメリカだと。
うん。でも私上のキャラメルも抜いてくださいとかちょっと言っちゃったから、
うんうんうん、
あ、めんどくせえって思ったのか知らないけど、ちょっと、嫌な顔されて、あ、日本のスタバとちょっと違うなと思いました。
そうですよね。
スタバもそうだけどね、こういう誘導員の人とか、
うん、
優しいなと思う、うん。
そうですね。
ねえ。
確かに。
あと何かな。あ、さゆりさんよくデパ地下行きますか？
あ、はい、行きますね。
うん。デパ地下ってね、知らない人も多いと思うけど、デパートの、うん、まあ、そのままですね、デパートの地下に、いっぱい料理が売っているところがあるんですよね。まあ、スイーツも売ってるし、あとお惣菜、もう作られた料理も売ってるんですけど、そのデパ地下の料理が美味しいって、海外の人は思うらしくて。
美味しいだけじゃなくて、綺麗ですね。
うん、綺麗。
美しい。本当に盛り付けとか、彩りとか、うん、サラダとかもすごく綺麗、美しい。
うん。ね、海外にはないのかな？マーケットみたいな感じですよね。市場みたいな。
うんうんうん。でも、すべてのものがクオリティが高くて、うん、いや、美味しいですね。
うん。皆さん一回行ってみてください。デパ地下、まあ、デパートって、高島屋とかにもあるのかな、
うん、
デパートって何があるかな、
百貨店って言いますよね、日本語だと。デパートとか百貨店とか。
うんうん、駅によくありますよね。駅の中に。
大丸とか、うん、関西だとどこ、なんだろう。ま、三越、伊勢丹、とかが。
あ、確かに確かに。
うん、うん、うん
うん。そういうところに行ったら、うん、ぜひ、地下1階のデパ地下に行って、いろんな料理とか、ね、スイーツを食べてみてください。結構美味しい。
うん。うん。美味しいだけじゃなくて、そのディスプレイも勉強になりますよね。こんなに綺麗な、飾り方があるんだっていうのが感動しませんか？宝石みたい。
宝石みたい。
私にとってなんか1階のジュエリーフロアより地下1階のデパ地下の方が魅力的なんですよね。
うん、確かに。なんか飾り付け綺麗ですね、そ
う
そう、確かに。
で、珍しいフルーツとかもあるし。
うん、確かに。ちょっと高いけど、でも価値があるというか、
うんうん、
買う価値がある。
美術館のような感じですね。
美術館。食の美術館。
はい、本当に面白い。
ねえ。あともう一つ、 あ、やっぱり、皆さん日本に来たらトイレ、ウォシュレットがあるので、
はい、
ね、ちょっと複雑だな、わかりにくいなって思うと思うんですけど、
うん、
私の友達が初めて日本に来て、うん、で、なんかボタンがあるから押してみようって思って押したら、お尻のウォシュレットが出てきて、もうめっちゃびっくりしたらしいですよ。でも日本語がわからないから、どのボタンを押せば止まるのかわからなくて、
ああ、はいはい、
もうなんか、いっぱい押したら、なんかもっとウォシュレットが強くなって。
痛いね。
もうなんかお尻の穴がみたいな、ちょっと汚い話ですけど。そう。で、やっとその止まるのボタンを見つけて、まあそれを押したらしいんですけど、
うんうんうん、
その人はもう一生この止まるっていう感じだけは忘れないと思うって言ってました。
そうですね、ちゃんと。そう。覚えておいた方がいいですね。
そう、皆さん、止まるの感じは覚えておいた方がいい。
トイレだけじゃなくて、交通でもね、止まるってあるので、かなり重要な感じだと思いますね。
確かに、確かに。
そうそうそう。
もうその子の話聞いて私爆笑して、なんか、
うんうんうん、
1分とかの話じゃなくて、なんか5分ぐらい、止まらなかったらしいんですよ。悪夢ですよね。
超焦る。うん。
そうそう。どうしよう。止まらなかったらしくて。ね、皆さんも気をつけてください。
ね、気をつけてください。やばいな、それ。恥ずかしい。
そうそう。
うん、
あとないかな。いっぱいあるな。
今ね、私エピソードにしたんですけど、自分の。うん、マッスルバーが流行ってて。
何それ？
想像できますか？マッスルバー。
筋肉、ムキムキな人がいるバー。
そう！そうなんです。
何それ、はい、ちょっと行ってみたい。
楽しいですよ。まあ、一回でいいけど。一回でいいけど、行くの。
行ったことあるんだ。
そうそうそうそう。それを、ポッドキャストのエピソードにしたんですけど。
もうさゆりさん面白い。なんかいろんなことをやってみてますよね、うん、なんかいろんなことを挑戦して、
はい、
でそれについてポッドキャストでシェアしてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
なかなかマッスルバーのエピソードは聞けないですよ皆さん。さゆりさんのポッドキャストだけ多分
実際に行きましたっていう。
そう、実際に行きましたっていうエピソードが聞けるのはもうさゆりさんのポッドキャストだけ、うん、
はい。ま、マッスルバーだけじゃなくて、うん、日本にはたくさんコンセプトカフェがありますよね。メイドカフェとか、まあ、猫カフェとかよくありますけど。
うん。
うん、最近ホットなのはマッスルバ
ー。さゆりさんの中でホット。
いい、
ではなくて。
うん、TikTok とかも多分ホットだし。
そうなんだ。私知らなかった。
私も、うん。私も知らなくて、で、なんか一緒にいた友達が、うん、ホストクラブに行ったことがないって言ってて、
うんうんうん、
私もないんですけど、なんか、でも怖いよねって行くの、ちょっと怖いよねっていうのを、ちょうどバーで話してたんですよ、
うん。
じゃあ、そしたらバーの店員さん、マスターが、あ、じゃあ、マッスルバーはどうですか？マッスルバーの方が楽しいですよって言ってくれて、
うん、
で、マッスルバーに行ってきたんです。
なんか、飲み物持ってきてくれるときに筋肉見せてくれるんですか？
もうなんか、もう常に筋肉見せてる状態なので、タンクトップを着てて、で、いらっしゃいませ、いらっしゃいませマッスル、みたいな。
いらっしゃいませマッスル。
って言って、まあ、コースは飲み放題だったんですけど、飲み放題で、お通しの上腕二頭筋ですって言って、筋肉を触らせてくれるっていう。
何それ、そんなのがあるって知らなかった。
そう、
うん、筋肉フェチな人は、通っちゃいますね、そこは、絶対。
なんか常連の方いましたね。
あ、やっぱり常連いるんだ。メイドカフェにもね、常連いるけど、マッスルバーにもやっぱり常連がいるんだね。
なんかその推しを見つけて、うん、自分が応援したい人を見つけて通うらしいですね。うんうん、で、メイドカフェと同じでオプションがあるんです。 オプションがあって、それもすごく、ちょっと過激なので、ここでは言えないんですけど。
過激
いろんなオプションがあります。
私も行ってみようかな。ちょっと大阪にありそう。
一緒に行きましょう、大阪。
一緒に行こう、一緒に。大阪で、さゆりさんとマッスルバーにいてみた。っていうエピソード作ろう。
私はここ高松で行ったんで、多分大阪の方がすごいと思うんですよ。クオリティが、なので、はい。経験としていいと思う。
確かにいろんな経験してみたいから、ちょっと面白そうと思いました。
はい。
皆さんも日本に来たらいろんなカフェがあるので行ってみてください。で、筋肉が好きな人はマッスルバーに行ってみてください。やっぱりなんか日本はお客様に対するサービスがいいですよね。なんかこのリストにも、レストランに入るとお店でいらっしゃいませって叫ばれることが最初はびっくりしたって書いてあるんですけど、確かに海外だったらハイだけですよね。
確かに。
なんか、Welcome to my shop! みたいなこと言わないじゃないですか。
ちょっと怖いです。
ちょっと怖いですよね。
翻訳すると怖い。
なんか、時々、ちょっと、いい、なんだろうな、服屋さんとかに行ったり、何かちょっと高いものを買うと、お店の外までついてきてくれる時あるじゃないですか。
わかります。
服を買って、そのね、レジで袋を渡すんじゃなくて、お店の入り口まで一緒に行きますって言って、こう、ついてきてくれて、そこで渡してくれるじゃないですか。ちょっと恥ずかしいなって思う。
恥ずかしいですよね。あと、美容室とかも、ドアまでちゃんと見送ってくれません？
あ、見送ってくれる。
こちらがもう行くまで、最後まで見てるんですよ。
そう。そうですよね。
ちょっと恥ずかしいけど。
恥ずかしいけど、なんかちょっと、お姫様になった気分になるかな？もし海外の人が日本に来たら。でもちょっとやりすぎじゃないかなって思うときある。なんか時々一人だけじゃなくて、なんかみんなお店の人暇なのか知らないけど、なんか二人とか三人ぐらいで見送りしてくれるときが一回あって、そんな見送らなくてもいいですって思ったことある。
ありますね、それは。
そう、でも海外に初めて行ったときは、日本のカスタマーサービスと海外のカスタマーサービスのギャップにめっちゃびっくりしたのは覚えてますね。今アメリカにいるんですけど、アメリカでもなんかこう人間と人間って感じじゃないですか。
確かに。はい、はい。
そう。なんか時々接客しながらポケットに手を入れてる人とか、なんか。
ガム噛んでたりしますよね。
そうそうそう。ガム噛んでたりとかしてて、ああ、これが普通なんだって。思ったんですけど、日本では絶対ない。
確かにないですね。
そうそうそう。それもちょっと、もしかしたら日本に来たらびっくりするかもしれない。
これは、なんだろう、アメリカのカスタマーサービスではないかもしれないんですけど、アメリカ人全般は、何ですかね、褒めてくれるから好きですね。それはすごい、仕事として褒めてるんじゃないと思うんですよ、きっと。なんか本当に、その人の一日を良くしてくれるような言葉を言ってくれるから、本当に嬉しいです。アメリカに行くと。日本はない。
なんかその髪型いいねとか、そのスカート可愛いねとか言ってくれますよね。
言ってくれますよね。
でも、別に言わなくてもいいから、なんかマニュアル通りにしてるんじゃなくて、その人が本当に言いたいから言ってくれてるって感じ。ねえ、だから嬉しいですよね。
嬉しいですね。
あとね、海外に、来ても、なかなか切り替えられないのが、お辞儀？
わかるかも。
わかります。なんか車が止まってくれた時に、海外だとなんか手を挙げて、ありがとうって言うんですけど、私はもうひたすら、お辞儀しちゃう。 頭を下げちゃうのが治らなくて。そうそうそう。まあそういうね、いろんな変な風習があるんですけど、結構ありますね。まだ他にもあるので、これだけじゃないんですけど、ちょっと面白いなと思ったのはこれぐらいかな。
はい。
あ、まあでも日本でいいなと思ったのはもう一つあって、
うん、
飲み放題、食べ飲み放題、
うんうんうん、
で、これはなんか海外の友達、あ、スペイン人だったかな、スペイン人の友達にね、うん、こういう食べ放題飲み放題があるんだよって言ったら、スペインで飲み放題したら本当にみんな喧嘩し始めるよって言ってて、なんかみんな酔っ払っちゃうから大変なことになると思うって言ってて、あ、そっか、そういうこともあるのかって思いました。
確かに。あと店が潰れちゃいますね。
確かに。
みんな飲んじゃうから。
そうですね。お酒強い人が多いから、メキシコとかでね、飲み放題したらもう一ヶ月でお店が潰れちゃうかもしれない。みんなよく飲むからね。はい。まあそんなところですかね。
うん。はい。ね、
もし皆さん他に日本の文化でちょっと変だなと思ったことがあれば、コメントで教えてください。
はい、うん。教えてください。
はい。じゃあ、さゆりさん、今日もありがとうございました。楽しかったです。
楽しかったです。また話しましょう。
はい、また来てください。
はい。はい、じゃあまたね。
またね。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんに一つお願いがあります。このポッドキャストを Apple Podcast で聞いてる人は、レビューを書いてもらえると嬉しいです。Spotify で聞いてる人は、星をつけて評価してもらえると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれたら、たくさんの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるようになります。このポッドキャストを他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は、Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。よろしくお願いします。あと、この会話を聞いても全部わからない人は、トランスクリプトサービスもあります。1ヶ月7ドルのサブスクに登録すると、日本語のトランスクリプトだけじゃなくて、日本語の便利な表現とその英語翻訳付きの動画も見ることができます。だから、この会話で私たちが何を言ってるのか、動画を見ればほとんど全部わかります。あとはソロエピソードの全部の英語翻訳ももらえるので、ソロエピソードからもたくさん単語と文法が学べます。もし興味があったら、1週間無料でフリートライアルがあるので、試してみてください。リンクはショーノーツにあります。OK、最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。